めまして、おはようございます。釘本ひろみです。今日5月28日も素敵なゲストをお迎えしています。沖縄県の読谷村にあるお宿ムチョスビエントさんの1階にある石鹸屋さんアウントハボン石鹸マスター藤川学さんにお越しいただきました。
はい、
おはようございます。
おはようございます。
はい、学さんなんですけど、学さんって言ってるから学さんってお呼びしますね。
はい、
はい、最近私学さんによくお会いしてるんですよね。
はい、最近よくひろみさんとお会いしてます、
はい、というのがですね、お客さんがムチョスビエントさんに泊まられる方が多くて、
はい、
もう、
はい、
みんな何回も行きたいみたいな感じで大人気なので、それで、
そうですね、はい、いろいろムチョスビエント市内のいろんなところを見ていただいて、はい、ありがとうございます。
いや、もうありがとうございます。それで私はと家が近いので一緒にくっついて行ってるんですけど、もうムチョスビエントスさんがもまずムチョスビエントスさんってどんな意味かというと、
何でしたっけ？ムチョスビエントスとは、スペイン語でたくさんの風が集まるという、ね、はい、ムチョスビエントスって風でたくさん、はい、本当風がいっぱい、その場所には来ますね。
本当に素晴らしい場所で、
はい、まあ、高台ということですか ね、
はい、なんか海もすごく見えていいところなんですけど、はい、まあ、本当にいろいろちょっとお話しすることがあるんですけど、まず藤川さん、岳さんのことをって思って、はい、石鹸をですね、
まあ、石鹸シャボン ね、はい、シャボン、
そうで、4月に琉球玉手箱っていうのをやってるんですけど、その、まあ、お野菜といろんなものをセットにしているんですけど、4月 の、 セットの中に入れさせていただいたんです。もう本当に急なお願いにもかかわらず、
本当にもう嬉しいですね。石鹸たちもシャボンも喜んでおります。
でも本当にね、作るのがすごい時間がかかってるから、ちょっとお願いしたのが4月とか3月の終わり、4月ですよね、4月に入ってとかだから、
はい、
もうすごい時間がかかるものなんですよね。なのに用意してくださって本当にもう感謝してます。ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ、これからね、はい、その玉手箱を開ける方がワクワクするようなね、はい、石鹸であってもらいたいなと思っております。
ありがとうございます。で、私が、ムチョスビエントスさんに行った時に、本に載ったっていうことで、その本を見せていただいたんですよね。それが宝島社さんの田舎暮らしっていう本で、
はい、
藤川さんご夫妻がですね、はい、特集されていて、
はい、
それを、ね、読ませていただいたんですけどね、そこに巻き戻る暮らしって書いてあったんですよ。で、巻き戻る暮らしってどういうことなんだろうってちょっとまず思ったので、
ちょっとまあ、妻と話してる時に、
はい、
そういう巻き戻るような暮らしになってるねという話で、これはまあ妻の、まあ、隠語でもなくて、そのような生きたいということでの生活になってると思います、はいはい、大切に生きるというか、人生、
はい、
巻き戻っていくのかなということなのかなっていうのを多分何回も言ってるから、それを、ライタさんは巻き戻す暮らしということになったんだと思います。はい、
なんか原点に帰るっていう言葉も書いてあったんで、じゃあそういうことも関係あるんですかね。なんかお二人の特集だったからすいません、なんか、
はい、でもあんまりあれに関しては自分はよくわからない、はい、そっちの方が早いかなと思います。
わかりました。実はですね、光代さんには来週出ていただくので、
はい、その時に詳しく聞いてください。
それ
はもうそこに乗っかっても乗っかってという夢をね、
そうなんですよ、
夢になっていくという、ね、はい、二人の夢になっていくというそういう文章にも書いてあります。そう、
はい、なんか藤川さんがですね、にも書いてありましたし、私直接言葉聞いたんですけど、光代さんの夢に乗っかっていくっていうことをなんかおっしゃってて、なんか素敵だなって思って、
乗っかるっていうか2人の夢になっていく、
2人乗って2人の夢になっていく、はいはい、
1人の夢が2人の夢になっていく。あんまり夢自分持たないんですね。
うん、
夢もあんまり
現力ですね。
実現力はないと思うんですけど。
そんなことないですよ。
もう石鹸を作って、はい、もう石鹸を作ってる時が一番いい顔してるねっていう、実は阿蘇のね、
はい、
結成美雪さんというおばあちゃんも石鹸作ってる時に、はい、あ、本当に楽しそうねって言って、あ、そうなのかな、やっぱりそうこういうふうに見てもらってるのかなと思います。はい、
なんか私今なんか今を生きるっていう言葉が思い浮かんできたんですけど、すごい今を生きていく、まあみんな今生きてるんですけど、なんか本当に楽しく今という時間をこう刻みながら生きていらっしゃるんだなって思いました。だってあの本当にあの藤川さんが、お客さんが関わって作られてるものっていうのが本当に素晴らしいものなんですね。
だから、ありがとうございます。
はい、そう思いました。で、石鹸マスターということで、はいはい、石鹸マスターっていうそういうのがある。
まあ、それは自分で、
あ、自分で作ったんですね。
今までね、石鹸マスターになりたいという男の子もいたんですけど、はい、これはあの仕事にはならないよって、ね、あの楽しい生き方としてはいいよということで、なりたいという方が今までね、一、はい、人だけいましたけれども、
はい、
丁寧にお断りしました。
ああ、そうなんですね、はい、じゃあ、あの学さん一人、はい、
ですね、
の存在しているということなんですね、はい、で、あの、まあ、特徴を教えていただきたいんですけれども、
はい、ちょっとベータではあるんですけど、はい、ストーリー、出会いがあって、はい、素材があって、はい、それを練り込むとまた、まあ、3段階なんですけれども、はい、まずはまあその石鹸に対してどんな石鹸を作りたいか、はい、あとまあ、あとは調合クッキングになるんですけれども、はい、バランス、
はい、
植物油でみんなできてるんですね、動物性のものは入れる、植物油の調合と、あと沖縄素材を入れていくという、
はい、
あとはその一番入れるのは、思いを入れて、それが思いがやらしくなくさらりと、っていうのがあの自分 の, あの作り方ですね、はい、手放すというかね、
うん、はい、そうなんですね。あの石鹸を作り始めたきっかけっていうのはどんな気分だったんですか。はい、
沖縄に来て、はい、八千の里という登り窯、はい、ご存知でしょうか。
はい、
今日も先ほど行ってきたんですけれども、
そうなんです
ね、まあ、たまに行きたくなるところとか、
はい、
あれ、あそこには、いろんなね、もの作りの原点があるのかなと思う、はい、
そうですよね、土から作りますもんね、
はい、でそこ の, あの登り窯の、今亡き近所名工親方という方と出会って、
はいはい、
そこでね1年弱、修行をさせてもらって、
で
その時自転車で通ってたんです。
あの坂をですか。
波平というところから、はい、まあ、3キロぐらいなんですけど、はい、自転車で、それ沖縄のこの道、
はい、
あの歩道とか普段があって、
はい、
ボンと跳ねて、で鎖骨を折っちゃったんですね。それも電信柱10センチぐらいのところに止まって、こっちの肩が上がらないので、はい、左手で言ったら赤いジープの綺麗な女性が助けに来てくれて、はい、すごい綺麗です。それでお松の方に財布とこの中に保険証があるのでって言って救急車呼んでもら
って、あ、そうだったんですか。
でその方、はい、赤いジープの綺麗な女性、はい、それ幻じゃないですよ、
はい、
その方に、
はい、
あの救急車呼んでもらって、はい、それ鎖骨を折って、その後妻が来て、
はい
はいはい、妻は、自分がやってる時は妻は横で寝てましたけどね。
手術もしないといけない
けど、そうですね、もうね、
そんなにひどかったんですね、はい
はい、で自分はあーって言ってる時に妻はあの手術中が寝てました
ね。なんかごめんなさい、いつもさんが、ね、隣に座ってるんですよ。もうこの二人が面白くてもちょっと映像に残したいぐらいなんですけど。それで、
はい、それで、はい、まあ、鎖骨で、親方 の,、はい、あのアシスタントもできないということで、その時あの妻がアイリベーターで、
はい、
まあ、まだ全然こうアイリベーターとかその前のお宿のアチャーネっていうのも皆さん知らなくて、
はい、
それどのように広めようかということでイベントに出展してたんですね、はいはい、で自分もまあこうちょっと、手をこう不自由しながらも行って、はい、そのアイリベーターの施術の、隣が石 鹸を那覇で作ってる、石鹸マイスター協会の方がいて、はい、あ、これだったら鎖骨にも負担をかけないのでいいかなということで、はい、読谷から那覇に、はい、バスで通って、講習を受けて、はい、石鹸の、いろはを教わったという。それからですね、はい、
そうだったんですね。それで、でもすごくなんかオリジナリティがあるんです。すごいいろんな工夫をされてますよね。あ、そういえば、
はい、
あの最初にお会いした時に、はい、焼き塩のことご存知で、
はい、あ、それで、
ね、びっくりしました。
すぐ
勉強の、ね、つながりがあったんですよね。
はい、そうですね。
あの焼き塩っていうのはあの飯島さんが教えてくれたことなんですけど、はい、それをあの、テネモスの財団の理事でもあるシロさんと、はいはい、藤川さんご夫妻もつながってて、そこからなんか聞かれたっていうので、私もそれをびっくりして、で石鹸もその焼き塩で、
はい、そうですね。まあ、あの時は多分あの玄米で焼き塩を入れるという講習も入ってて、はい、今焼き塩の存在っていうのを知って、はい、あ、こんなに味も違うし、はい、こんなにあのエネルギーが高いんだって知って、塩で石鹸を作ろうと思った時、沖縄のいろんな 塩があるんですけれども、その時に、浜東島の高安製塩所、はい、高安さんと出会ったという、
はい、
で高安さんから、塩の、お話をいろいろ聞いて、じゃあこの塩を焼こうと、
はい、
昔からある焼き塩、そうすれば、まあ、石鹸になった時も負担もかかんないだろうということで、はい、焼き塩にしましたね。
そうなんですね、はい。だから私それ聞いてすごい嬉しかったです。焼き塩を応用されてる方がいるんだと思って、はい、本当にまた玉手箱に入れることができて、また繰り返しになっちゃうんですけど、はい、はい、で、そうですよね。で、今何種類ぐらいあるんですか。
今は、コンサル作ってるのが、焼き塩、モリンガ、浅摘み、大粒塩朝ずに、4種類、
ね、4種類なんですね、
はい。
で、焼き塩っていうのがなんか青っぽい、
そうですね、
綺麗な色ですね。
はい、ラピスラズリという鉱物ですね、はい、
ラピスラズリが入ってるんですか、はい、めっちゃ綺麗なんですよ。
で、最近はちょっと和の色ということで、はい、朝ずみと琉球藍を入れたちょっと濃い、はい、深い日本独特な色を、はい、青の中に入れて、そこに、クチャっていう、
はい、
クチャですね。
クチャですよね、はい、あの粘土質の、
はいはい、地根半島とかにあるクチャを、はい、間に入れることによって、はい、エネルギーをね、エネルギーというかそのバランスをとって、はい、見た目はちょっと青と白という感じなんですけど、ちょっと日本の色を入れて今は作ってます。前はあの青と白だけだったんですけど、はい、
ちょっと本当に何て言うんですかね、グラデーションっていうか、
はい、こうよく見ると、
ね、はい、あの本当に、う
ん、手間がかかって、またこうね、あの削れてくるとまた色が変わってくるので、
はい
はい、その辺もあの楽しんでもらえればなとは思います。
はい、それが焼き塩っていうことで、はい、あとモリンガ、
そうですね、
モリンガはピンク、ピンクっぽい、はい、ピンクっていうんですかね、
はい、はい、あのピンクは初めはモリンガだけで入れられたんですけど、何かを入れた方がその素材が生きるってのが分かったんですよ。でモリンガ一色だと何かこうモリンガの良さを引き立てないっていうので、やっぱクレイ、土を入れようっていうことで、でモリンガってすごい可愛い葉っぱじゃないですか、
はい、なんかそ
のこうピンクの可愛い色があるなっていうので、フランスのね、ピン、あのピンククレイという土を、それをあの上にちょっとデコレーションして、
そうなんですか、もうなんか聞かないとちょっと分かんないですね。よかった、今日に来ていただいてって思うんですけど、
はい、なんか説明文だとあんまり分からない、はい、
もうその下にもうめっちゃいろんなことがありますね、
はい、そうですね、
でもさっきあの今おっしゃってた何かを足すとより良くなることを気づいたっていうのは、はい、いつ気がつかれたんですか。
それはやっぱり引っ越してからですね、はい、最近あのやっぱ背中の家で作るときに、はい、作ってる時に、あ、なんかこうパッと緑見ながらとか、はい、こう自分で石鹸を なんですかね。
うん、そうですよね。やっぱり私ね、藤川岳さんがそこ、すごい芸術家だなって思いました。そして今を生きてるなと思って、だからこそそういうどんどんどんどんアイデアが湧いてくるんだなと思ったところで、ちょっと一回半分ぐらい経ったので、ちょっとは挟んで後半に行きたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ショップあるんですよね。
はい、そことうちの で、あとこの間、はい、嬉しいことに、
はい、
一応村内の、だけだったら村内に置いてもいいよということを、
はい、
残波さんから言った、
本
来はそこの残波さんとアウトハボンだけの直売にしようねと言ったのが、いやこれはもうちょっと広めましょうと、
はい、
村内だけに、置かせてもらうように今してます、はい、
そうなんですか、でもすごく魅力的な、どれも欲しくなるような設計ですね。
ありがとうございます。
見た目も素敵ですし、でなんかさっきあの、八千雲の里に行かれたっておっしゃってて、
はい、
1年間その、焼き物の修行もされたってことなんですけど、はいはい、あのムチョスビエントスさんのところにちょっといろんなものを販売してるコーナーがあって、
はい、
そこにもあの藤川さんが焼かれた八千雲が置かれてるんですよね。
はいはい、あと、まあ、その宿のところに階段にもね、
あ、
はい、
あ、飾ってある、
はいはい、あの、
はい、
その使えるか使えないか分かんないようなのが置いてあったりとか、はい、もう陶工さんたちはすごい技術だなと思います。はい、
そのなんか石鹸置くのにぴったりの、 あの石鹸置きとか、
石鹸置き、
素敵ですね、
はい、
あれ、
はい、あの陶工さんたちは、あの綺麗な魔界とか綺麗なお皿とか、はい、いろいろ作れるんですけども、
はい、
その自由に作るっていう発想のものって今減ってきてるんですね。やっぱバイヤーさんがこんなのが欲しいっていうので作るので、あのソープディッシュ石鹸置きは自由でいいよということで、
は
い、まあ、あの自由に皆さん、
はい、
あの皆さんというか、野本めぐちゃんという、ね、
はい、
女性作家さんが、
はい、
作ってくれて、あと自分も作ったり、
はい
はい、してます、はい、
そうなんですね。そういうなんか商品あのとかも置いてあるので、
はい、
ぜひちょっと見ていただけたらなっていうふうに思ったんですけれども、はい、あの石鹸はですね、先ほどもおっしゃってましたけど、あの植物性で全部食べても
問
題ない材料で、
はい、そうですね、
材料で作られてるってことなんですよね、
はい、多分あの沖縄だとあのネズミがよく食べるみたいで、
ああそうなんですか、
はい、ネズミはチーズよりも石鹸が
大好き、
チューチューって言ってました、
ね、言ってたんです、はい、なんかすごいどうでもいいけど、あの絶対忘れないような知識が入ってきてしまいましたごめんなさい、どうでもいいと思います、あ、そうなんですね。
やっぱこう油がやっぱり欲しすぎるみたいですよ。
そうなんですね、
はい、
なんかネズミってあの、うん、例えばイチゴとかでも一番美味しいものが食べていくみたいですよね、
はいはい、だからあの沖縄の古民家でワークショップやって、そこで石鹸置いといたらなくなったと、
は
い、犯人はネズミ、
ネズミだったんですか、はい、じゃあ気をつけて、
そうですね、
考えといけないですね、
はい、
あとなんか、その微生物にあの分解され、
あ、そうですね、あの48時間で、
はい、
水と二酸化炭素に分解されて、自然界に優しい泡という、はいはい、ちょっとそこまで自分はプロの世界で入って見てないんですけど、そういうふうに言われてるので多分そうだと思います。
はい、
私は、まあ、材料自体が
ですよね、なんかね、作るのはすっごい時間かかるけど、
はい、
帰るのは早いっていうのがすごいなって今思いました。
はいはいは
い、ということですね。
その紙芝居を、はい、石鹸と海という紙芝居を見た後に石鹸教室もやってるんです。
そうなんですよね、はい、石鹸教室もされてるんですよね、
はいはい、
ムチョスビエントスさん、
はい、もうあとは自分の肌に合った石鹸、はい、誰かのことを思いながら作る石鹸、はい、作る楽しみと使う喜びを知ってもらいたいなという石鹸教室と、環境のことを一番初めに紙芝居でお話してます。
はい、はい、あの私の友達が参加されたんですけど、はい、すごい良かったって言ってました、はいはい、子供さんとかにも聞いてもらいたいですよね。
子供さん、
大人も、
はいはい、
大人もですけど、
あのお子さんのね、あの公民館とかでもやったりとか、
夏休みに自由研
究とか、
あ、そうなんですね。
あとあのホテルさんを読みたのホテル の、
はい、
あのビーチの前の小屋で、
はい、
親子の接近教室とかも やらせてもらった。
そうなんです
か、はい、
じゃあそういうのはムチョスビエントスさんの電話に電話したら、
はい、
開催してもらえるということですか、
はいはい、アウントハボンさん、
アウントハボンさんで、アウントハボンさんのところの連絡先に電話すればいいんですね。
はい、
わ、はい、かりました。じゃあ、あとちょっとジングルのエンディングお願いします。 今日なんか石鹸ばっかりの話になっちゃいましたね。
いやもうそれは石鹸の話をしに来て、
ね、はい、あの瀬川さんのなんかいろんなお話、ね、過去の話とかもいろいろ聞きたかったんですけど、はい、またちょっと出ていただこうかなって。今度あの菊池さんと二人で出ていただこうかなって。あの菊池さんというのはですね、沖縄物語さん、このカフェ、はい、あごめんなさい、このスタジオがある場所のお料理を、
菊池さんとちょっとに、はい、あの匂いっていうか系統が近いところがあるんですけれども、はい、あの味付け的なところで、はい、はい、そうですね、
めちゃくちゃ面白くなりそうですね。はい、楽しみにしてます。はい、で、はい、あと少しなんですけど、はい、あの何か宣伝みたいなのとか。
宣伝、
はい、
やっぱりあの緊急事態宣言とかいろいろ言ってるんですけど、はい、それよりも今気象事態の異常宣言、はい、ね、だそれの方が大切だと思います。やっぱりこの地球、おととい、あ、おとといじゃ、まあ、地球に対して、はい、自然が破壊されている、これの異常事態宣言を、沖縄県もね5番目、日本でね、出しましたけれども、ちょっと遅いぐらいでしたけど、それに向かって、いろいろ考えていく、そういう場が欲しいなと思います。
そうですね、あの鹿さんが設計を通して、はい、その大事なことに、はい、自分もそうですけど、あの自分が自ら実践されてものも作って、いろんな方を集めてされてるんだなっていうのがすごくよく、なんか今の一言で分かりました。なんかめっちゃ熱い男なんだと思いました。本当に今日はあの出てくださってありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、今日のゲストは、読谷のお宿ムチョスビエットスさんの1階にある石鹸屋さん、アウントハボンの石鹸マスター藤川学さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
すべてのことに意味がある、今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。